本日の聖書箇所はヨハネの福音書20章19節から31節です。それでは司会者が拝読いたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。十二弟子の一人、デトモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていた。イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。それでは長島牧師に、イエス様が共にいる平安と題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日またこうして神様の御言葉を共に学べるこの幸いを感謝します。どうぞ一人一人の上に神様が豊かに臨んでくださり、そしてまた皆さんの心にまた今日もイエス様が語られることを心から願います。大きく主に期待しつつですね、お祈りを持ってこのメッセージを取り継がせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日もあなたがここにおられる一人一人、そしてまたライブ配信を通して参加されている方々、一人一人のそのお名前を呼んでくださり、あなたが、集めてくださったこと、そのことを覚えて感謝します。どうぞ主よ、私たちに命の言葉であるこの、真理の言葉をどうぞ私たちにお与えください。そしてまた私たちはその一つ一つのあなたの言葉によって生かされます。天のお父様、あなたの、言葉が必要です。どうぞ私たちにその言葉をお与えください。そのような思いで今ここに集います。天のお父様、どうぞそしてまた一人一人の心に平安がありますように。主が与える平安です。その平安は人知をはるかに超えた全き平安です。天のお父様に今日も期待して、そしてあなたの御名を称えるものとしてどうぞ祝福してください。あなたの祝福を求めます。この祈りをここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、主に期待して感謝を持ってイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。ということですね、今日のメッセージですけれども、イエス様が共にいる平安ということで、メッセージを取り継がせていただきたいと思います。さあ、ということでね、皆さんどうでしょうかね、それぞれこう、ここの中にはですね、イエス様を信じてるよっていう、ね、方、おられると思いますし、いやまだ、イエス様を信じられてはいないんだけど、でも、求めてるかな、そういうふうにね、こう思われている方もね、おられると思います。 信仰を、ね、持たれている方は、自分の信仰ってどんなもんなんだろうかなとかね、考えることもあるかもしれませんけれども、なかなか自分の信仰って、それがどの程度なのかなっていうのがこう分からない、分かりづらいものでもあるわけですよね。しかし明らかになる時が、あるわけです。じゃあどんな時に自分の信仰ってはっきり現れるのかなってことですけれども、それは、困難にあった時とかね、想定外のことが起きた時とか、計画外の、ね、ことが起きたりした時っていうのは、自分自身のこの信仰っていうのが明らかに、なってしまうわけですよね。こんな話をこうしたわけですけれども、皆さんはどうでしょうかね。今日の話ですが、イエス様がこう死からよみがえられるというね、その出来事の、後のですね、弟子たちの様子を、表した箇所ですね。そこから今日学ぶわけですけれどもね。さあ、ということでイエス様が死からよみがえられました。これは弟子たちにとってはね、ある意味想定外であったわけなんですね。じゃあ彼らの信仰はいかにっていうねところですけれども、この箇所から、共に学んでいきたいと、そのように思っております。今日の聖書箇所はヨハネの福音書20章の19節から31節になります。こちらですね。はい、ということで今日のメッセージのゴールです。それぞれの主への信仰を、確認し、そしてまた恐れ不安で心が満たされるのではなく、キリストが共にいる平安を常に得てほしいと、こう願うわけですよね。常にその平安を得るということですが、じゃあどうしてか。それは、私たちというのは状況であったり目に見えるものに大きく影響をこう受けるわけですよね。だからこそ、この、真理を確認したいと、そういうわけです。で、ゴール2本立てです。もう一つあります。まだこのイエス様を知らない方にはですね、ぜひこのイエス様が与える平安というものを知ってほしい、そしてまた願うならばその平安を受けてほしい、そのように願うわけです。私たちの心の中にはやはり常に何かしらのこの不安、また恐れっていうのが、あるわけですよね。しかし、私たちはこの恐れるのではなく、このイエスが与えるこの平安を知り、その平安に生きるものでありたいと、そのようにこう期待するわけですよね。さあ、ということで、このようなメッセージを掲げて、今日のメッセージを取り継がせていただきたいと思います。今日はですね、このような、テーマが、一緒に見ていきたいなと思います。小さなテーマと書きましたけれど、7つ一応、ここに、掲載させていただきました。まず第1番目、主への従順を阻む2つの思いということです。2番目、弟子を派遣するイエス様。3番目、トマスの、不信仰宣言。すごいですね、不信仰宣言っていうね。ということで、4番目、イエス様が共にいる平安。5番目、復活されたイエス様がしたこと。6番目、見ないで信じる者は幸いであるということ。そして、最後7番目ですけど、印の意味ですね。ということで、ヨハネの福音書20章19節から31節、この箇所から、これらの、ことを学んでいきたいな、そのように、考えております。さあ、ということで、内容の方に入っていきましょう。まず第1番目です。主への従順を阻む2つの思いということですけれども、そちらの方を見ていきたいと思います。お読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。これが19、そして20節ですね、に記されている内容になります。まずですね、ここで、が分かること、それは状況説明がね、まずされているということですね。じゃあどんなことが、状況が記されているのかというと、まずこれ時間 が分かりますね。週の初めの日と、まあ、そのように書かれています。この週の初めの日というのは、まあ、何曜日にね、今でいう何曜日に当たるかというと日曜日ですね。そして夕方とね、そのように書かれています。で、一日の始まりは日没からね、始まりますので、その前ということになります。ということは日曜日のまあ夕方ですよね。まあ、その時の話であるというのがここからこう分かってくるわけです。そしてこの週の初めの日、特別なことが起きているわけです。それはあの十字架にかけられたイエス様、当然十字架、これは死刑ですから、その十字架の上で死なれ墓に葬られましたが、3日目によみがえった、まさにそのよみがえった日の、イエス様が死からよみがえった日の出来事であるということなんですね。さあ、ここでは、また、状況がどういう状況であったかということが記されています。まあ、弟子たちは一箇所に集まっていたんですが、ユダヤ人を恐れて、まあ、戸にこう鍵をかけていたわけであります。まあね、このような状況であったわけです。そしてですね、まあ、この段階ですね、週の初めの日の、まあ、夕方です。その前までに何があったかっていうことです。まあ、ここには直接的には記されてませんが、他の箇所にはね、このようなことが記されてるんです。それは、イエス様、よみがえられたイエス様、実は何人かの弟子たちに会ってるんですね。で、まずはじめにマクダラのマリアに現れています。それだけじゃないんです。女たちに現れてくださってるんですね。まあ、これ複数形ですよね。そしてまた、エマオ途上の2人の弟子たちにも現れています。そしてまたペテロにも現れているわけです。実はこの週の初めの日の夕方までにイエス様はこのように自分自身が死からよみがえったということを弟子たちに、自らのこの体を、よみがえった体を持って表しているんですよね。そして、まあ、イエス様、だけでなく、天使もここで、現れているんですが、まあ、彼らのそのメッセージというのはどういうメッセージであったか、まあ、しっかりね、メッセージ伝えてるんですね。どんなメッセージか、それはガリラヤに行くようにと、まあ、そのように伝えているんです。じゃあガリラヤに行って何があるのってことですけど、ガリラヤに行けば私に会えるよ、すなわちよみがえったイエス様に会えるんだってことを伝えているんですよ、このね、人たちにね。だけど状況はどうであったかというと、先ほどお伝えしたようにユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけて、まあ、ある意味引きこもってたわけですよね。まあ、そのような状況であったわけです。で、まあ、この箇所から実はこの2つの思いというものが、イエス様は何て言ったか、それはガリラヤに行きなさい、そしたら私に会えるんだということでしたよね。まあ、普通だったらイエス様に会えるとなれば、もうこれもう飛んでいきたいぐらいですよね、ガリラヤまでね。そのような思いになるはずです。その言葉に従いたいと、まあ、そのように願うわけですけれども、実際はそうでなかった。じゃあこのイエス様のこの命令に従うことができなかった、じゃあその理由は何なのかってことがここにこう記されているわけです。それがこちらですね。まず一番目、それは恐れであるということです。弟子たちは何を恐れたか、それはユダヤ人たちを恐れていたわけです。だから戸に鍵を閉めて中に閉じこもってたわけですよね。でもちょっと状況を考えてみてください。おとついの話ですよ。イエス様が捕まって、そして裁判にかけられて、どうなりました？十字架にかけられたんです。それは死刑ですよね。あのイエスが主としていた、そして慕っていたあのイエス様が十字架にかけられてしまった。そして苦しみの中で死に、そして墓に葬られたんだということ、彼らにとっては絶望的な体験ですよね。想定外の出来事ですよね。恐れました。恐れがあったんです。しかもその恐れというのはものすごい恐れですよね。 だって考えてみてください。自分の身近な人が十字架にかけられる、それだけを考えてみていただけたら、どれだけ恐ろしいかというのは分かると思います。明日は我が身っていうね、言葉がありますけど、これ明日は我が身じゃないんですよね。安息日が明けてるので、ユダヤ人たちは自由に行動することができるわけですよ。ということは、今この時私は捕まるかもしれない、そして同じように十字架にかけられる、あるいはね、処罰されるということ、やっぱりそのことを恐れていたわけなんですね。まあ、このような状況の中にあったわけです。まず彼らの心の中には恐れというその思いが占めていたっていうのが、これ十分理解できることですよね。そして二つ目、それは不信仰です。復活されたそのイエス様を何人かの弟子たちはね、また女性たちも含めて、これ目撃してるわけです。話してるわけですよ。そしてイエスがよみがえったというその知らせを弟子たちは聞いているわけですよね。だけど弟子たちはどうであったか、それ信じたんですか。信じることがやっぱりできなかったわけですよね。不信仰の中にあったんです。主の言葉に従順でありたいと私たちはまあ願うわけですけれども、しかし一方、主の言葉に従順であることに対する恐れというものがやはりある。そしてまた不信仰というものがあるわけですよね。これやったらどうなっちゃうんだろう、実際に恐れるわけですよ、主の言葉に従えばね。それゆえに神の言葉に従うことができなかった、まあ、これちょっとした公式ですけれども、まあね、実際にはこう複雑な要素があるわけですが、これはもうかなり単純化されてますけど、まあ、恐れ、そしてまた不安というこの2つの大きな私たちの心の内に潜むその思いによって、実はそれが神様の御言葉に従うことを妨げているんだ、ということです。でこれは御言葉に従うこの喜びよりも、むしろ恐れとか、そして不信仰というものですね、それが大きくなっている状況です。そのような状況の時、私たちは戸を閉めて、そしてまた、コンフォートゾーンにとどまるということですよね。自分にとって居心地のいい場所にとどまるということをやはりこれするわけですよね、まあ、これある意味当然なことだと思います。でもね、ちょっと考えていただければと思うんですが、わずかこの時から50日後です。あのペンテコステ、五旬節ですけれども、この時に何が起きたかというと、聖霊が下ってるんですよね。これすごく対照的な絵なんですね。今この家の中に閉じこもってますよね、ユダヤ人を恐れてね。だけどこの聖霊が下った後、あのペンテコステの時に何が起きたかというと、彼らは大胆にユダヤ人の中に入って、そして何をしたか、それはイエス・キリストを証ししてるんですよね、大胆にね。これだけ大きなこう違いをね、まあ、この50日後に見るわけですけれども、まあ、それにここで、まあ語られていること、分かることというのは、聖霊の働きというのがどれだけ主を証しする、そしてまた伝道をする、主の働きを前進させることにおいて重要なことであるかってことがここから分かるわけですよね。まあ、私たちのこの聖火の過程もね、まあ、聖火って言うと今ねちょっと難しいかもしれませんけれども、私たちがイエス様の似姿へとこう変えられていくわけですね、救われたものは。でもその働きというのは自分の頑張りによって成長していくのではなくて、私たちはこの神の道から聖霊によって、神の恵みによって変えられていくんだということを学んでいます。まあね、その神の働きをなすことにおいても、聖霊の働きが非常に重要なんだってことをね、ここから、まあ、こう分かるわけですよね。さあ、まあね、この状況の中、この恐れ、そしてまた不信仰というその思いが、まあ、彼らの心の中を、弟子たちの、ね、心の中を占めていたわけですけれども、まあ、それに彼らは戸を閉めて鍵をかけていたわけです。でこのような状況の中でしたけれども、ここで神の、まあ、イエス様の憐れみが示されるわけですよね。じゃあどんな憐れみが示されたのかというと、その恐れていた弟子たちに現れてくださったんです。 そして何て言ったか、それはここにね、先ほど記されていたように平安があるようにと語ってくださっているわけです。この恐れの中にあったその人を、その弟子たちを、イエス様がそこにいることにより、そこに現れてくださったことによって、イエスが与えるその平安を与え、そしてその弟子たちの心を平安へと導いてくださったんだということ。そしてもう一つありましたよね。先ほど、イエス様の御言葉に従えなかったもう一つの要因、何でしたっけ？恐れと不信仰でしたよね。イエス様はそのこともご存知でした。それゆえにイエス様自らが現れてくださった。弟子たちはイエスがよみがえったということを信じることができなかった。であれば、イエス様ご自身が弟子たちの前に現れてくださり、そしてイエス様は死からよみがえったんだということを自らが証ししてくださったわけですよね。そしてここで言っていること、それは十字架で釘打たれたその手を弟子たちに見せているわけです。そしてまた槍で突かれたその脇腹を弟子たちに見せているんです。ほらどうですか、私は確かにあの十字架にかけられたイエスであるということを彼らに示すことによって、どうしたか、彼らを信仰へと導いたんですね。不信仰の中にとどまるのではなく、信仰へとイエス様は導いてくださったわけなんです。これ見るときに、イエス様は弟子訓練されてますよね。どういう弟子訓練か、それはイエスを信じるその心を養うという弟子訓練をされているわけです。さあ、ということで、イエス様はね、この弟子の心を知っている。そして弟子がどういうものであるかということをやはり知っているわけですよね。その弱さを知っておられる方、そしてまた知っておられるだけではなくて、イエス様はその弱さを覚えるものを支えてくださるお方であるということ、そしてまた導いてくださるお方である、それがイエス様、牧者であるイエス様であるということを、ここからもね、知ることができるわけです。さあ、ということでね、ここにも大勢の方が集ってくださっておりますけれども、皆さんはどうでしょうか。今心の中に不安、恐れはないでしょうか。もしその不安、恐れというものがあるのであれば、ぜひイエス様を求めていただければと思います。イエス様はあなたの心のただ中に立たれ、そしてまた主が与える平安を与えてくださいます。今日はこのね、主が与える平安について、それを主軸としてね、学んでいくわけですけれども、さあ、ということで次に行きましょう。次のテーマは2番目、それは弟子を派遣するイエス様ということです。21節、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします、とこのようにイエス様語っているわけですけれども、ここでまたイエス様、再びですね、平安があるようにと、そのように語ってくださっています。どれほどね、弟子たちの心の内に不安、恐れがあったかっていうのは、ここからも分かりますよね。この不安や恐れというのは、すぐにこうなくなるものでもないわけですね。そしてまたそれが、大きければ大きいほどね、その不安、恐れという思いが、やはりその気持ち、思いというものを取り除くということは、非常にこれ困難なわけです。おそらくね、ここに、おられる方々も、この人生の中でこの不安、恐れというもの、それが大きければ大きいほどね、なかなかその不安、恐れを取り去ることができないという、そのことをご存知だと思います。イエス様はそのことをご存知です。それゆえにまたここで平安があるようにと、このように語ってくださっています。さあ、ということで、ここでイエス様が行っていること、それは弟子たちを派遣しているということです。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わしますと、このように、ここで、イエス様が語っているわけですね。でイエス様ご自身は父なる神様の権威を受けて、この世に来てくださいました。 そしてまた、神の御心をこの地で成してくださったわけですよね。それがあのイエス様の十字架であったわけですけれども、イエス様は同じように私もって書かれてますね。あなた方って誰ですか？弟子たちです。弟子たちを使わすとそのように言っています。じゃあ何のために使わすんでしょうか、イエス様は私たちを。それはイエス様の御心を行うために使わすわけですよね。そしてちょっとまたここでね、使わすということにおいて考えてみたいと思います。権威あるものが、誰かをこう使わすときですよね。その時、この使わされるものというのは、この使わすものの権威を受けて代わりとなって、代行するわけですよね。この権威を行使するわけですよね。ちょっと分かりやすい例とすれば、各国の大使がそうですよね。やっぱりその国の、方針を受けて、それぞれの国でね、その国の方針を伝えるわけですよね。またそして実践していくわけですよね。同じように考えることができると思います。ということで、私たちはこの、主によってね、権威を受けて、そして主の御心をなすために使わされているものなんだということ。今私たちって言いましたけどね、ここではあの弟子たち、イエス様の弟子なんですが、実は信仰を持って救われているもの、この私たちも今この地に送られているんだ、使わされているんだということを言うことができるわけです。例えばね、私自身の、ね、例にとってみれば、普通のおじさんです。普通のおじさん、何の取り柄もない普通のおじさんが今何してます？ここでイエス様伝えてるんですよ。そしてあの聖書のこの御言葉を伝えているんですね。これって客観的に考えると、自分自身ね、ありえないことなんです。とっても不思議なことなんですね。じゃあどうしてこれしてるのかなって考えるんですけど、やはりこれ使わされてるんですよ。使わされてるということは使わす方がいるんですよね。でその使わす方は誰かというとイエス様ですよね。であれば、私が今ここでイエス・キリストを証しして語っているということは、主は生きておられるということなんです。主はよみがえられた方なんです。そして死んだ神ではなく、主は生きて今ここで働かれる誠の神であるということなんですね。さあ今ちょっと見てみましょう。見渡してみてください。この集いは一体何ですか？何と呼ばれてます？教会ですよね。そうです。私たちはローカルチャーチ、地域教会ですけれども、この普遍的教会という、ね、あの教会がありますけれども、それは目に見えない教会ですけれども、その頭は誰ですか？イエス様ですよね。この教会が今、この地域教会もね、普遍的教会の一部とね考えるんであれば、教会が今このように存在してますよね。存在してますか？皆さん確かめてみてください。存在してますよね。であれば、頭であるイエス様は生きているということです。そうですよね。頭であるイエス様が死んでいたら、教会は存在しないわけだから。でも存在しているということは、イエス様は生きているということです。イエス様は生きて働かれる誠の神であり、そのイエス様はよみがえられたということ。確かに十字架にかけられて死なれ、墓に葬られたけれども、三日目によみがえった、そのイエス様は今も生きて働かれているんだということ。そのことの証をまず今私たちはこの目の前に見ているわけですよね。そしてその方が皆さん一人一人をもう使わせてくださっているんだ。ただ使わすだけじゃないですよ。イエス様の権威がそこに伴っているんだということをまた今日ね、確認したいと思います。さあ次ですね。で、22-23節です。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許されずに残すなら、そのまま残りますと、このようにイエス様は語っています。 まあ、ちょっとここで少し変わった行動にイエス様出ておりますよね。まあ、彼らこの弟子たちにイエス様がこう、息を吹きかけているわけです。まあね、どういうふうに息を吹きかけたのかなとかちょっと想像するんですけど、ちょっと難しいな、私はいつもそう感じるんですけど、まあ、でもどうして息を吹きかけたのかなっていうねことですけれども、それがまあ次のねこの言葉から分かってきます。聖霊を受けなさいとこのようにイエス様は語っています。でこの聖霊ですけれども、これギリシャ語でプネウマといって風というね、そういう意味があります。で当然これイエス様は息を吹きかければこれ風が生まれるわけですよね。まあ、すなわち何を言っているかというと、イエス様はご自身がねこの聖霊をこう、まあ、吹きかけている、まあ、そのようにこう捉えるわけ、ことができるわけですよね。さあそして、さらにですねこう言っています。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます、許されずに残すならそのまま残りますと、まあ、このように言っています。まあ、ここちょっと読むと、これどういうことなんだろうかというふうにまあ思うわけですよね。じゃあどういうふうに思うかというと、あの弟子たちにイエス様は罪を許す権限を与えているのかな、まあ、そういうふうにも取られるわけですよね。でも罪を許すことができるお方というのは誰ですか。神様だけですよね。そしてその罪の許しのためにイエス様があの十字架にかかってくださった、そして死んで3日目によみがえってくださったわけですよね。なのでここで言ってることとはどういうことかというと、決して弟子たちに罪を許す権限が与えられているということではなくて、福音を信じることによって、そしてイエスのその信仰によって、イエスへの信仰によって救われた者は罪が許されているということを言うことができると、まあ、そのことがここでこう言われていると、まあ、そのように解釈することができるわけです。まあ、当然ですよね、ある意味ね。この福音によって罪許されるということを私たちはそのことを知っています。そしてまたそのことによって救われたものです。それゆえにイエス・キリストが与えるその福音を信じた者は罪が許されたんだということを宣言することができるわけですよね。そのような権威を受けているわけです。まあ、もちろん自分が許す、罪を許すということではなくて、神が許したものを許されたとそのように言うことができるということですよね。まあ、でもそうでない者は、例えばですよ、福音を受けることができていなければ罪はそのまま残るんだということ、まあ、そのことをここでね語っていると、そのように解することができるわけです。さあということで、続いてですね3番目、トマスの信仰宣言ということで、まあ、いよいよね、まあ、この今日の箇所のクライマックスに入るわけですけれども、24節25節です。12弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じません、と言った。まあ、これ24節25節に、まあ、このように記されているわけです。で十二弟子の一人で、まあ、デドモと呼ばれるトマスですね。これデドモって双子という意味があるらしいですけど、このトマスさん、まあ、イエス様がこう現れてくださったその時いなかったんですね。で他の弟子たちがそのトマスに対して、まあ、私たちは主を見たと、まあ、そのようにこう語ったわけです。だけれどトマスはどうしたか。これ信じることができなかったわけですよ、その言葉をね。弟子たちのその言葉を信じることができなかった。そしてトマスは何て言ったかというと、私自身そのイエス様よみがえられたっていうのであれば、そのよみがえったイエス様のその、まあこう釘を打たれたわけですよね、手にね、その穴に自分の手をこの指を差し入れて、それだけじゃないよ、脇腹槍で刺されましたよね、その穴に自分の指を入れてみなければ決して信じないよ、まあ、そういうふうにこうトマスはここで、語ったわけですよね。まあ、すなわちこれ何を言ってるかというと、 弟子たち、他の弟子たち、イエスを見たというその弟子たちのその言葉をここでは信じることができないとはっきりここで語っているわけです。まあ、ここでね、大胆に、テーマここでこう掲げました、不信仰宣言とね、そのように言いましたけど、信じることができなかったわけですよ。でこのトーマスですけれども、イエス様がね、十字架にかけられる前にもう何度もイエス様は3日目によみがえるんだ、復活するんだということを語られていたわけですよね。しかしトーマスは、それを信じることができなかったわけです。でトーマスさん、一説によると建築士であったと、そういうふうにも言われています。で私自身ですね、建築の仕事を20年ぐらいやってたんですけれども、で職業病というかやっていて、こういったことをね、こう常にこう気をつけなきゃいけないことがあって、じゃあそれ何かというと、やっぱり根拠っていうものを非常に大切にするんですね。で、図面を描くわけですよね。一つの、この一本の線をこう描いていくわけですけど、その一本一本の線にも根拠がこう周りに求められるわけなんです。で例えば窓をね、描く、というね、場合ですけど、その窓を描く場合、ただこう適当にね、窓を描いているわけではなくて、実際にその実物の窓の寸法原寸ですよね、それをしっかりと確認して、そしてその絵を落とし込んでいるわけなんですよね。で、そのような形で一つ一つその描くその線には根拠が必要、裏付けが必要になってくるわけですね。でだから何千万もする家をね、こう設計することができるわけです。でこの根拠がなければやはりこれ恐ろしいわけですよ。やっぱり何か失敗があったら大変なことになってしまうんでね、ということで、非常にまたこの根拠、裏付けとなるもの、それって本当に成り立つのっていうことをしっかりと確認しながら家っていうのはね、こう建てられていくわけなんですけれども、ここでね、であればね、ここでこうトマスがこう言っているこの発言ですよね、実存主義というんでしょうか、実際に私はこの目で見て、そしてこの手で確認しなければ信じることができないよというのは、ある意味これ理にかなっていることなのかなと、そのように思うわけです。でしかし、問題があったんですね。確かにこのように、トマスは今までの経験値をもとにですね、そしてまた知識をもとに、イエス様がよみがえったということを、実際にこう確認しなければ、信じることができないと、そのように語ったわけですけれども、ここの点における問題点というのは何かというと、それはトマスには信仰がなかったっていうことなんですね。じゃあその信仰というのは何かっていうことですけれども、それがイエス様がよみがえったということに対する信仰であったわけです。じゃあ一体信仰っていうのは何かっていうことですよね。それが、こちらの方にね、書かれて、ちょっと待ってくださいね、ここじゃなかったかな。そうですね、その信仰ですよね。でこのトマスがこう考えていたこと、それは、理にかなったことであるということ、でしたけれど、それはトマスがどのように考えるかということですよね。トマスが中心なわけです。でも信仰というのはどういうものかというと、それは神様がどのように考えるかということですね。でこれ大きな違いですよね。でトマスに欠けていたもの、それは何かというと、神様の視点に立って考えるということ、そして神様が語られたことがそれが真実であるということ。でも考えてみたら、でもそのためには何が必要かというと、神様がどういうお方であるかということを知らなければ信じることできないですよね。まだトマスはそこには至っていなかったというのがここからわかるわけです。神がいかなる方であるかということがわかれば、神様が語るそのことが真実であるということがわかってくるわけです。 イエスが語られた3日目によみがえるということが確かなことであるということが分かってくるわけです。そしてまたそれをもとに実際に弟子たちの前に現れてくださったイエス様、そのよみがえりを信じることができるわけです。でもそれは神様がどういうお方であるか、そしてまた神様を主にそのことを捉えるのでなければ難しいですよね。それが信仰というものであると思うわけです。トマスはまだ自分の論理、自分の考えにとどまっていたわけです。まあ、それゆえにトマスは、この弟子たち、他の弟子たちの、ね、言葉を信じることができなかったわけですね。まあ、そのことが、まあ、ここから、分かるわけです。さあ皆さんはどうでしょうかね。もしこのトマスの立場であったらどのようにこう答えるでしょうか。ぜひですね、皆さん一人一人また考えていただければと思います。そして4番目、イエス様が共にいるという平安ですね。ここ学びたいと思います。26節です。8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。まあ、このように、こう記されていますけれども、これ8日の後ですね、1週間したんです。1週間してどうであったかというと、まだ戸に鍵がかけられているんですよね。あれちょっと待って、イエス様現れてくださったじゃないですか。まあ、そういうふうにこう思われると思いますけれども、彼らはまだ、恐れの中にいたわけです。じゃあどうしてかなって、まあ、考えたわけですけれども、以前はイエス様は常に共にいてくださいましたよね。だけどこのよみがえったイエス様は常に共にいてくださるわけではない、常に目に見えるわけではないですよね。でかつまあ、トマスがその、まあ、不信仰の、ね、影響もあったでしょう。まあ、彼らは、引き続きですね、この同じ場所にとどまっていたわけなんです。さあ、まあ、そういう状況の中であったわけですけれども、ここでもイエス様はまた、恵みを示してくださるんですね。じゃあどんな恵みかというと、イエス様はまたこの場所に現れて、くださった、わけです。で、ここで、イエス様、語っています。平安があなた方にあるように、平安があなた方にあるようにと、またイエス様語ってくださるんですね。まあ、どれだけ弟子たちはその恐れの中、そしてまた不信仰の中にあったかということがわかるわけですけれども、でもイエス様は決してそのことを叱ったり、そしてまた諦めていないわけですよね。ここでさらにまたイエス様は現れ、恵みを示し、そしてまた弟子たちの心を平安へと導いてくださっているというのがここから、分かるわけです。でここでね、平安があなた方にあるようにと、このようにイエス様語っているわけですけれども、まあ、ユダヤではね、シャロームという言葉が挨拶の言葉になっています。まあ、それは、まあ、平安という、ね、意味があるわけですけれども、しかしイエス様がここで語っているのは単なる挨拶の言葉としての意味だけではなくてね、さらに深い意味があるんだということ。この平安というのは先ほども伝えましたが、イエスが与える特別な平安であり、でその平安というのは私たちの経験をはるかに超えた平安であるということです。で聖書の御言葉にはね、このように記されています。はい、ピリピの4章の6、7節です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、まあ、ここにありますね、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いを、キリストイエスにあって守ってくれますと、まあ、このように記されているわけです。キリストイエスにあって守られるんだということ。そして他の、ね、箇所を見てみたいと思います。 ヨハネの福音書14章の27節ですね。これイエス様ご自身が語られた言葉です。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりませんと、このようにイエス様は弟子たちに語っているわけです。で、世が与えるのと同じようには与えない、その、主が与える平安というものが実はこの箇所でこの弟子たちにね語られていると、そのように考えることができるわけです。そして、復活されたイエス様がしたことをちょっと実際にじゃあ見てみたい、具体的に見てみたいと思います。20章の27節です。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。イエス様は、再度現れてくださったわけです。そしてまたトマスに対して、このように言ってるわけですよね。で、この箇所から、3つのこと、イエス様がなさった3つのことを知ることができるわけです。それはどういうことかというと、まず第1番目です。それはイエス様は目には見えないけれども、しかし共におられるということ、そして私たちの心の中の思いを知っている、そしてまた私たちの行うこの行動ですよね。そしてまたこの語る言葉のその全てをご存知であるということ。だからそのよみがえられたイエス様はこのようにトマスに語っているわけですよね。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。これ聞いてたんですよね。だからトマス言いましたもんね。このイエス様のこの、釘で穴が開いたこの手に指を入れる、そして脇腹に指を入れる、でなければ信じないって言いましたよね。その言葉をイエス様はしっかりと聞いていたってことが、ここからね分かるわけですよね。はい、ということです。それが第1番目です。そして、2番目です、イエス様は、トマスの、信仰のレベルに合わせて導かれたということ、これが2番目のポイントですね。もうだってちょっと考えてみていただければと思うんですが、この、トマスですね、イエス様と共に常にいたわけですよね。そして多くの、印、奇跡を見ているわけです。そしてイエス様が救い主であるということをですね、そのことを学んできたわけです。そしてその信仰を学んできたわけです。しかしどうであったか、このトマスは、先ほど不信仰宣言と言いましたけれどね、実際にそのよみがえったイエスを信じることができなかったわけですよね。その語られたその言葉を信じることができなかったわけです。で、ここでイエス様はどうされたかというと、実際に自分のこの手をトマスに差し出しました。そして指を入れるように、触れるようにと、そのように語ってくださっているわけですよね。ここでイエス様がこの不信仰のゆえに叱りつけるのではなく、そのトマスのレベルに合わせてここで対応してくれてますよね。まさに本当に個別指導がここでなされているわけです。でもこれがイエス様の弟子訓練ですよね。イエス様同じように一人一人に、個別にね、今も関わってくださって、そしてまた私たちの心を導いてくださっているんだということ、それが牧者なるイエス様の姿であるということ。目には見えないけれども、確かにイエス様はここにおられて、そして一人一人を今も導いてくださっているんだということです。そして3番目、それは信じるものになるように、そのようにイエス様は導かれたということですよね。イエス様のその、トマスに語られかけた、その言葉もそうですけれども、イエス様が、トマスに現れてくれた、トマスだけではないですよね。この弟子たちに現れてくれた、そのことそのものが不信仰の中にあるのではなく、信じるものになるようにと、その心を導かれるためにイエス様は、現れてくださったわけです。イエス様のその願い、その思いとは何か。それは弟子たちが信じるものになり、そしてまたイエスの御心に従うことができるように、そのようなものになることができるようにね、導かれているということです。 まあ、そのことをこのイエス様がトマスの前にね現れて、その語ったその言葉から読み取ることができるわけです。今もイエス様は目には見えませんが、確かにここにおられて、そしてまたトマスに成したように、同じように一人一人にイエス様は語りかけ、そしてまた導いておられる誠の牧者であるということ、そのことをここから確認することができるわけです。幸いですよね。そして、まあ、トマスはね、イエスに、まあ、こう答えているわけです。それが、28節になります。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。まあ、これはどういうね、こう思いでトマスはここでねイエス様に語ったでしょうね。私の主よ、私の神よ。あれだけ不信仰宣言をしたあのトマスが、このよみがえったイエス様を目の前にして、私の主、私の神よと、あの不信仰宣言が信仰告白へと変えられた瞬間ですよね。でもそれは神を体験した、生ける誠の神イエスを体験したためですよね。で、まあ、ここでトマスは信仰を悔い改めた、はずです。そしてまたこのよみがえった誠の神イエス・キリストに立ち返った瞬間でもあると思います。本当に短いね、私の主、私の神よ、その言葉ですけれども、この言葉には大きな意味が込められていると、まあ、そのように思うわけです。トマス自身がこのイエス様を主と認めたわけですよね。そしてそれだけではなく、先ほど欠けてたもの、それはイエス様が神であるということですよね。神という方を自分に、知ることができなかったわけですよね。それゆえに信仰が欠けてたという話、先ほどしましたよね。でもここで何て言ってるか、トマスは私の神よと、そのようにイエス様に対して私の神よとこのように言っているわけですよね。この、トマスのこの、まさにこれが言葉が信仰告白であったわけです。そして、イエス様はこういうふうに答えています。6番目のテーマです。見ないで信じる者は幸いだということですが、29節、イエス様はイエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いですと、まあ、このようにイエス様トマスに対して、また、まあ、彼らにね、この弟子たちに言われたわけですけれども、で、あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。で、実はこの幸いですという言葉ですけれども、原文では祝福されるというね、そういう意味があります。見ないで信じる者は祝福を受けると、まあ、そのようにイエス様はここで語っているわけです。まあ、当然ね、見れば信じやすいですよね。だけれど、ここでお伝えしたいのは、じゃあ復活したイエス様を見たから全ての人が信じたってわけじゃないんですよね。目で見えても信じない人は実際にいたんです。で、当然ね、そのような状況だからこそ、見ないで信じることができるというのは、これはやはり幸いだと、まあ、このようにイエス様が語っているわけなんですよね。で、じゃあどうして見ないで信じる人っていうのは幸いなのか、祝福されるのかってことですけれども、見ないで信じるということは、そこには信仰が伴うからですよね。で、トマスに欠けていたものは何でしたか？信仰でしたよね。信仰が欠けていたわけですが、しかしこの、見ずに信じるということにおいては信仰が伴うんだということ。で、この信仰を実は神様は喜ばれるんだということ、信仰がなければ神様に喜ばれることができないと聖書にそのように記されているわけですけれども、じゃあ一体その信仰ってどういうことなのかというと、それがヘブルの 11-1 にこのように記されています。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと、まあ、このように、記されています。望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるんだということ。 で確かにこのイエス様の、ね、復活でしたけど、トマスは、まあ、最初ね、当初見ていなかったわけですよね。でもその目に見えないものを確信すること、そのことが信仰であると、まあ、このように、まあ、ここでは言われているわけですけれども、で一体それどういうことかというと、神様の約束というのは必ずなされるんだということ、そのことを信じる、それが信仰であるというわけです。イエス様は語られました、3日目によみがえるということ、実際にそのことがなされましたよね。でも、まあね、実際にこのなされる前にね、この、信じることが、できているのであればね、それは本当に幸いなことなんだ、祝福なんだ、なぜならばそのことは必ずなると、そのように、まあ、信じで、実際に神の語られたことはなるわけですから、そのように信じきることができるものは幸いだと、まあ、そのように、まあ、ここでは言われているわけです。で、まあ、あなたはこのイエス様の弟子に起こったイエス様の復活の出来事を聞き、見ずに信じることができるだろうかと、まあ、ここに、ね、記されていますけれども、皆さんはどうでしょうか。この話を聞きました、確かに聞きました。皆さんはこのイエス・キリストというお方の復活を信じることができるでしょうか。そしてイエス様は言います、見ないで信じる人たちは幸いです。で最後にですね、印の意味というところを、見たいと思います。30節31節です。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると、このようにヨハネは記しています。でまあ、他にも多くの印をイエス様は行っているわけです。でここで、ヨハネは奇跡と記さないで印とそのように書いていますけれども、何の印か、それはイエス様が神の子であるということ、そして神ご自身であるということ、そしてイエス様が救い主であるということ、そのための印をイエス様は行ったということ、まあ、自らがね、そうであるということを、まあ、この印を通して、教えたわけですよね。で、このイエス様、復活されました。よみがえりました。死からよみがえったこのイエス様を、あなたは神であるという、そのように信じることができるでしょうか。イエス様は清い方であったわけです。まあ、当然、神であるから、清いわけですけれども、このイエス様が、この清いイエス様だから私たちのこの罪をの身代わりとなることができたわけです。イエス様はこの私たちのうちにある罪の性質ですよね。この罪の性質を、この罪をイエス様は担ってくれました。すなわち身代わりとなって十字架にかかってくださったわけです。そしてイエス様はこの罪の報酬である死をこの十字架の上で受けてくださいました。イエス様はその後墓に葬られましたが、3日目によみがえられました。そのよみがえられたというその話は今日のこのトマスの話からも明らかにあるわけです。このイエス様が成してくださったこと、これを福音と言います。これはグッドニュース、良い知らせですよね。じゃあどうして良い知らせなのか。それは私たちがこの福音を信じるこの信仰によって罪許されて永遠の命が与えられるからです。イエス様がよみがえるということをあなたは信じることができるでしょうか。そしてイエス様があなたの罪のために十字架にかかってくださった、そしてまた墓に葬られ3日目によみがえったこの福音を与えてくださったということ、救いの道を与えてくださったということを信じることができるでしょうか。未来で信じる者は幸いであると、そのようにイエス様は語っています。この福音をぜひ今日、まだイエス様を知らない方に 知っていただきたいと思います。イエス様は私たちに平安を残すと、そのように語られました。そしてその平安は私たちの知識をはるかに超えたものであるという、そのことをお伝えしました。じゃあどうしてこの平安は私たちの知識をはるかに超えたものなのか。それは永遠の命の約束にあります。私たちは死にで終わるのではなく、決して失望に終わることのない希望が与えられているんですよね。じゃあその失望に終わることのない希望とは何か。それこそがこのイエスが与える永遠の命であるわけです。ここに私たちの平安があります。そしてそれだけではない。あのイエス様のこの十字架が示してくれたものは何か。それはあなたへの愛です。あなたが永遠に生きるためにイエス様は死んでくださったわけです。そこにあなたへの神の愛を見ることができます。すなわち無条件の愛、神の愛が今ここにあり、そしてあなたに与えられているということ。愛されていればやはり平安がありますよね。このように永遠の命が与えられ、そしてまたあなたは愛されているんだということ、そして失望に終わることのない希望が与えられているんだということ、そこに私たちは神が与える人知をはるかに超えた平安を見ることができる。そして今その平安がここに与えられているんだということ。でもそのためには必要なことがあります。私のこの罪が許される必要がある。だからこの福音、イエス様が与えるこの福音をお伝えしたい。そして願わくばこの福音を信じてほしい、そのように願います。でもこの思いというのは私の思いというよりも神が、もちろん私の思いでもありますが、神がそのことを皆さん一人一人に願っているからです。罪の報酬は死という話をしましたが、でもその死というのは死んだら終わりの死ではない、永遠の滅び、永遠の苦しみだと聖書に記されています。そこに行ってほしくない。だから神は語られるわけです。そのためにイエス様は死からよみがえってくださいました。死を打ち破ってくださったんです。ぜひこのイエス様が成してくださったあのよみがえりとともに与えられたこの福音というもの、救いの道をぜひ知ってほしい。なぜならばそこにイエス様だけが与えることができる平安があるからです。心に平安があるでしょうか。ぜひその平安を受けていただきたい、そのことを心から願います。さあ、ということで今日はですね、イエス様が与える平安ということを学びました。そこには信仰が必要だというそのような話もさせていただきました。どうかその神という方を知り、その神様を受け入れることができるように、信頼することができるように心から願います。ということで考えてみようですね。1番目、あなたはイエス様を救い主と信じますか。それはどうしてですか。信じている方もですね、ぜひまた確認していただければと思います。2番目、あなたがトマスの立場であれば、他の弟子たちがイエス様がよみがえられ姿を現してくださったとの知らせにどのように答えますか。どうでしょうね、皆さんの場合はね。3番目、イエス様が共にいる平安とはどのような平安でしょうか。あなたはその平安を感じつつ生きていますか、ということですけれどもね。主が共におられる平安が今私たちに与えられているということ、ぜひまたそのイエス様を知り、そしてそのイエス様を心に招いてほしい、そのように願います。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、あなたは生きて働かれる誠の神イエス・キリストです。あなたは確かによみがえられました。そのことを、覚えて、そしてまた、あなたは生ける誠の神であること、 そのことをまた私たちここで確認することができました。どうぞあなたの御心御業が豊かになされますように、そしてまた一人でも多くの方がイエス様あなたを救い主として心に招くことができますように、そしてあなたが与えるその平安を得ることができますように。その平安とは私たちの知識をはるかに超えたものです。永遠の命が与えるその平安です。どうぞその全き平安を受けることができるように、どうぞ主を導いてください。ここにいる一人一人の心にどうぞあなたが語りかけ望んでください。大きく主に期待します。この祈りをここに集われる愛する兄弟姉妹方々一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。